そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
こんばんは。
こんばんは。
はい。なんかね、黒と違って白は落ち着いてるねって最近言われます。
お、やはり年の子ってやつですかね。
平均年齢から言うと向こうはほら、はい、女の子が下げてるだけですけどね、
はい、
おっさんとたかしですからね。
いや、女の子下げてるっておっしゃいますけど、私もそんなに上げてるつもりないですけどね。
ああ、なるほどね、
はい、まあ、下げてますよね。
それはね、当然さ、下げてますよ、はい、この2人のメンバーからいくと当然下げてますよね。
危ない、今の文脈じゃね、まるで、はい、
まるで
高年齢な、私まで高年齢みたいに思われる
か、まるでこう2人とも同じぐらいの感覚みたいなね。
危ない危ない、とんでもないですよ。
あのね、じゃあね、はい、せっかくなんでコメントをいただいてるんですけども、ちょっとここで読みましょうか。
はい、私ちょっと聞いてないんですけど、はい、
はい、
メカニックさん、コメントありがとうございます。いきなりですが、特集していただきたい作品はメゾン一国です。以前お二人のお話の中で少し出ていた作品で、その時偶然この作品を見ていました。私は現在23歳なので、リアルタイムで見ていた作品ではないのですが、今の作品にはない良さをいろいろ感じました。
まあね、ちょっとね、古いみたいな話をねしてたのでね、はい、この話を持ってきました。
はい。
天子さん、メゾン一国見てました？
いや、すっごい多分小さい時に
結構ね、再放送やってたよね。
いや、でも再放送を見たことがなくって、ね、本当に小さい時に見た感じなんですけども、その時って結構ほら大人向けのお話でしょ。
ああ、そうですよね。はい、未亡人みたいな話です。
言葉知らないし、未亡人って何みたいなね。
確かにね。はいはいはい。最近ね、なんかこんな感じでね、あの番組を特集してくださいみたいなのが結構来るんですけれども。まあ、参考にだけさせていただきますっていう、
ね、あれ、はい、確約はできないということですね。はい、
まあ、メゾンね、こう逆にこうさ、うるせえとかも含めてのさ、その辺ならやってもいいかなっていう感じありますけどね。高橋留美子特集みたいな。私、犬夜叉とか見てないけどね。
そこ語れます。
じゃあ、まあ、そんなとこだったらいずれできるかもしれないね。
そうです。
はい、ということで、今日もそこに行きます、はい。今日の特集は
ノイトミナ&ノイズ枠特集です。君の下した決断が空と海に寄生する大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。そこはに、
はい、ということでね、始まりました。今日の特集はね、ノイタミナ&ノイズ、はいはい、
ノイタミナはなんとなくわかるんですけども、
ノイタミナはカタカナですよね。
はい、
はい、ノイズはね、英語なんだよね。ノイズってそのままノイズになってますね。
お、
まずこれが何なんだろうっていうのはですね、はい、これフジテレビの深夜アニメ枠のことをこう言うんですよね、
両方とも。
そうですね。で、片方、昔はね、バラバラやってたみたいなんだけど、ハチクロありますよね、私が好きな。
はい。は、男の子が、はい、キュンとくる。
キュンとくる、はい、涙アニメのね。このね、はい、ハチクロがアニメ化された時に、ここの枠のことを、ノイタミナっていう枠でやり始めたんですよ。で、それ以降、この枠に関しては、すべて、ノイタミナ。で、ノイズっていうのはこの前のミチコとハッチンから出てきた新しい枠なんですよね。
あ、へえ。
はい、ミチコとハッチンの次はリストランデパラディーゾですよ、はい、っていうね、新しいのが。昔だったらね、リストランテの方が、リスパラとか呼ばれるみたいですけどね、フジテレビのノイズ枠っぽい、いや、ノイズじゃない、ノイタミナっぽいんですけど、今回ノイタミナの方に東のエデンっていうね、こう結構ね、広角スタッフみたいな人たちが、プロダクション IG のね、番組が入ってるんで、あえてノイズの方に持っていったみたいですね。
なんか逆みたいな感じですよね。
そうね。でも、 考えてみたらノイズはミチコとハッチンがこの前に来てるんで、結構あのミチコとハッチンは女性に売りたいっていうのがメインにあったみたいですから。
あ、そうだったんですか。
はい、あれは完璧に男向けじゃなくて女性向けですよね。まあ、そういう意味じゃ今回 の, そのリスパラ も, もうまさに
女性向け
っていう感じなので、まあそういう意味じゃねノイズの枠としてはありなのかもしれないなと。
ああなるほど、
はい、そんな感じです。まあだからただの枠の総称でしかないんですけど、まあよくあるね、言ってみたら、テレ東の深夜とかにやってるとか、あと U 局の深夜にやっているような萌え系アニメとかそういうのとは全く、うん、違う世界のアニメばっかり、しかもちょっとどちらかといえば挑戦的なアニメばっかりやってるような感じなので、まあ、ちょっとね、いわゆるそう注目したい、特にねこのね、そこアニはどちらかといえばおっさん向けにやってるはずだったので、
はい、
まあそういう意味じゃねまさにこうねドンズバのところなんじゃないのかなっていう気もするので、あえてね今回はねちょっとねそのリスパラね私すごい今ハマってるので、今回ね一押ししたくてしょうがない
、はい、なんでその年齢層の男性がハマるのかちょっと不思議なんですけど、
あのねカズさんにねこうリスパラいいよ、はい、リスパラいいよって言ったら、カズさん漫画まで買ったって言ってましたよハマって
本当素晴らしい、
いいって言ってたから、これ意外とね、
そうなんだ、
おっさんハマるみたいよ。
ちょっとよくその気持ちが理解できない。
まあ、あのねカズさんから、ぜひ特集をやりたいと宣言を受けてるので、いずれねもうちょっとストーリーが進んだか最終回近くなるとですね、はい、リスパラは多分、黒枠で特集があるんじゃないかと、
はいはい、楽しみですね、
おっさんが語るリスパラみたいなそんなのがあるんじゃないかっては思ってるんですけれども、
面白そう、はい、
まあ、みたいな感じでね今日もねコメントたくさんいただいてますけども、まあ、とりあえずねコメント読んだ方がいいかな、結構ね今回ねいいコメント多いので、コメント読めば大体どんな枠なのかっていうのが分かるんじゃないかみたいな感じでいきましょうか。
はい、そうしようということですね。
はい、
はい、では読んでいきましょう。コメガさん、コメントありがとうございます。ノイタミナの作品はいくつか見てきましたが、やはりハチミツとクローバーが印象深いです。一期の後半にたまたま見かけてそのままハマりました。竹本くんがなんとなく好きで自転車で振り返らずにどこまで行けるかに感化されてつい試してみたりしたものです。
ほほう、はい、竹本くんね、
メガネの少年ですよね、
はぐみちゃんね、
あれ、あ、竹本くんってそっちか、はい、
はい、竹本くんは変な方は森田くんだからね、森田忍だからね
もうすいません、私初黒ちゃんと見てなくって、はい、一巻で挫折しちゃったんですよね。
いや、ま、だって俺漫画持ってるからね、
大人買いしたからね、はい、大好きだっていうお話は、はいはい、
山田さんがいいんだよね、真山が好きでねみたいな、そんな話がね特集してないんだっけ俺って、ハチクロまだ一回も
してないのかな、
しょっちゅう話題は出てくるけどね、
うん、出てますよ、乙女のようなおじさんだなっていつも思ってます、はい
乙女のような話題はしてるけどハチクロ特集した記憶がないよね、はい、
そうですね、
なんだやんなきゃいけないじゃん
しまった、はい、そうですね、
じゃあいずれ多分ハチクロもね、うん、特集になるんじゃないかと、
は
い、
お
思いますけども、はい、おっさんが語るハチクロっていうのもね、
はい、
またこれもおっさん枠でやろうか
おっさんが語るキュンとするポイントをねちょっと聞いてみたいですね、
はい、いや、 やっぱこれスガシガオとかさ、やっぱりねそのスピッツの曲とかがいいんじゃないの、
ああなるほど、
ハチクロがこれね2005年スタートだったんですね、
アニメの方が、
そうですね、全24話、はい、プラスあの DVD 特典が2話みたいな、
お
でハチクロの2が、全12話で2006年、翌年ですね、6月からスタートしてますね、
うんうん、
はい、まあ、これがね、言ってみたらノイタミナ枠スタート作品ですよ、
うん、
言ってみたらハチクロがあったからノイタミナっていう枠ができたっていうようなものですね、これはね、
おお素晴らしい、
はい、ここから始まった深夜帯にこの辺のねちょっと大人向け、大人っていうのかな、まあでもそうでしょうね、向けのこう恋愛ものを持ってくるっていう、うん、少女漫画系みたいなものをここに持ってきてもね普通はまあ売れるわけないだろうみたいな感じがあるとは思いますけれども、うんうん、 はい、うん、で次のコメントいきましょうか。
はい、赤坂さんコメントありがとうございます。特集のノイタミナ枠あまり気にしていませんでしたが、改めて調べて結構見ていて驚きました。ハチクロ、獣王星、働きマン、墓場の鬼太郎など楽しめた作品が多かったですね。特にのだめカンタービレは原作の再現度が高く、ミーハーな自分は一時期クラシックにどっぷりとハマっていました。そんなノイタミナの今期は東のエデン、1話の雰囲気でやられました。かなり好みです。これは劇場まで行ってしまうかもしれませんね。
おお、
はあ、結構ね、不思議でしょこのラインナップ。
あの袴の鬼太郎、えって思いました。
はい、後でね、後でね全部読み上げますね、一体どんなアニメがあって。これ最初にね読まない方が面白いかなって思ってあえて読んでないんですけども、
はあ、はあ、はい、
次のコメントいきましょうか。
はい、続きまして藤見の男さんありがとうございます。東京国際アニメフェアの会場でノイタミナがアニメーションの逆さ読みであると担当者から説明されて以来気になってウォッチを続けてきましたが、フジテレビはこの枠で既存のお約束でない大人向けアニメコンテンツの新境地を開いてくれたと思います。特に図書館戦争はライトノベル原作からあそこまで思い切ったハードな映像化を行っていながら、しっかりラブストーリーに仕上げてきた点、スタッフの意気込みが伝わってきました。ちなみに声優的には南家を見た直後にヒロイン、イクのリリシタを聞いてギャップに笑いました。ケロロ軍曹のギロロの直後にソルティレイを聞いたと同様、声優の演技力の凄さを思い知らされました。のだめカンタービレは同系列とはいえ実写の強烈な印象冷めやらぬ直後のアニメ放映開始という不利の中で、アニメらしい描き方としてしっかりと仕事をしてくれたと感謝しています。ここでも川澄彩子さんの底力を感じました。前におっしゃっていたように、一つ当たると似たようなシチュエーションの番組がかぶって放映され、いささか食傷気味な昨今ですが、名優萩原雅人を得て赤木からワンナウツに至る凄みのある勝負ものを提供してきた日本テレビ深夜枠と並んで、今後のノイタミナ枠には期待したいと思います。
はあ、なんかほらイメージ的にさ、深夜枠ってもう萌えだけみたいなイメージが若干あるんですけど、うん、まあ、結構ねそういう意味じゃ富士は頑張ってるなっていう、まあ、日テレもね、だから今私この、逆に言えば日テレ枠はあの私がこう好むタイプではないアニメばっかりなん で、
あ、そうなんですか、
見てないんですけれども、赤木もワンナウツも、まあ、そこはねほらあの 好き嫌いあると思うので、うん、単純に別に悪い作品っていう意味じゃなくて、単純に好みではないというだけですからね、
はい、はい、
とは思うんですけれども、そういう意味じゃねすごいよね、まあ、これ、うん、あの本当は最初に言わなきゃいけなかったんですけど、ノイタミナがアニメーションの逆さ読みね、
知らなかった、
これあのコメント書かれてたんであえて読まなかった、言わなかったんですけども、ここで、
うん、はい、
そういう意味っていうことですね。なんでノイタミナな
すっきりしますね、確かに、
しかもカタカナなんだと、
うんうん、
これ逆さ読みって言っても波たいのじゃないってことです
ね。うわ、それ私も思ったんですけどこれ言っちゃいけないなと思って、
アニメーションを、反対から読むと、
は
い、アルファベットで書くとっていうことですよね、はい、もうね、ただねやっぱねこれ特殊な枠であるおかげですごい不規則なんだよね、
時間帯が、始まる時間があってこと
か、変更もしょっちゅうあるし、場合によっては2回連続配、うん、放送とかあるわけよ。
わ、それビデオを撮る人には
大変すごいきついですね。だからこの前のノイズ枠でやってたミチコとハッチンも2話連続放送が一体何回あったかっていうぐらいですね、
うんうん、
まあ、今回のリスパラだって最初から2話連続放送ですもんね。
え、本当ですか、
はい、今週なしですね、
はい、1時間拡大にすればいいのに、
うん、まあね。でもほらあの枠に、ね、放送局によってはさ1話ずつ放送のところもあるから、まああえてバラしてる。でもリスパラに関してはこの2話連続放送すごい当たりだったですね。がっつり心掴んだ感じありますね。
あの1話の次回の予告がやばかったですからね。
やばかったですねあれはね。
これ夢落ちだよねと思って、
本物でしたね。
そうそうそう、お姉さんちょっと信じられないと思ってしまいました、はい、
されてみたいです、はい、ありがとうございました。
とんでもないこと言いましたね今ね、はい、ないない、はい、ありがとうございます。続きましてもう大学生さんありがとうございます。私はパラダイスキスを見てました。 まだオタクではなかった頃だったので、興味本位で見ていたのですが、面白かったです。あの大人っぽさが少し7に似てますね。最初は戸惑っていた主人公、ゆかりでしたが、まっすぐに夢を追いかけるジョージに出会うことで、ゆかりの成長していく姿が見られる作品でもありました。ファッションデザイナーという内容だったので、女の子向けかなと思ったんですが、面白かったので上げてみました。
はい、パラダイスキスね、私アニマックスで見てましたね。
お、
まあ、いわゆるおしゃれ系アニメですよね、これはね。
確かこれ矢沢愛さんの作品ですよね。
そうです、そうです。あのなんかご近所物語の続編らしいですよ。
ご近所物語とかリボンでなんか見てたかもしれないな。
集英社、
うん、
でもこれファッション誌ジッパー99年5月号から2003年5月号まで連載っていうことだから、うん、結構古いですよね原作はね。
そうですね、あの学生時代にちょっと読んでた気がします ね。
2005年から、これがだから続編じゃなくてそのハチクロの次がパラダイスキスだったんですよ、
うん、おお、じゃあ随分温めてたってことなんですかね。
でしょうね。もともと漫画2003年に終わってますからね、う
ん、おお、
トップモデルの山田優さんが声を当てていたと。
そうだったかも、
はい、
うん、
主人公だからね。
あ、
早坂、
うんうん、
みたいな感じでね。パラダイスキス、こう特徴のあるやっぱりこう映像美みたいな感じでしたよね。さすがまあファッション業界を舞台にしてるだけあって、うん、まあ、若干ちょっとこうね、ファッション学校ですよ、うんうん、私ちょっと言ってましたけど。
え、
あ、天子さん知らないんですよね。
知らない。本当ですか。どうして。
新宿の、
しかも新宿、
はい、新宿の某服飾専門学校にいましたからね。
なんか新宿のそんなところってすごいトップな感じですね。
一応一番でっかいとこじゃないですか多分。
すごい、
有名デザイナー大量輩出の学校ですよ。
で何かあの成果が上がったんでしょうか。
あ、その後だから私10年間洋服屋にいましたからね。
あ、そうか、そうでした。そういえばそんなお話聞きました。そう
ですよ、はい、一応業界人だったのでちょっと面白く見てましたっていうことですね。なんか不思議なあの過去がバレましたね今ね。
本当ですよ。あ、みんなも夢を諦めないで頑張って。
あ、そう夢を諦めちゃダメですね。はい、
はいはい、で続きまして、 ありがとうございました。続きまして、六方全書さん、ありがとうございます。ノイタミナは表現の仕方に特徴のあるアニメが多い気がしますね。特にもののけは思い出深いです。四ツ谷怪談などの和風ホラーが連続して放映される中、最後に文字通り異色作として登場したのがもののけでした。あれは本当に衝撃的でした。かっこ笑い。階段なので暗い色調が続く中、突然色彩あふれる映像が出てきた時に、一体これは何なのかと。正直最初は派手で趣味の悪いアニメと思ってしまいました。しかしあの色彩感覚や場面のカット割りなどを見ていると、この人たちは天才と思い直すことに。ストーリー自体は結構暗い内容も含まれていると思うのですが、それを補ってあまりある本当に美しい映像だと思います。今では自分の中の綺麗かつかっこいい作品の代表です。おほう。
はい。もののけ、多分見たことあるんですけど、何かよくわからずに、はい、終わったような気がしちゃう。
見たことないんですけれども、すごく綺麗だっていう噂は。
そうね、なんかすごいこう、綺麗すぎてわからないっていう感じかもしれません。うん、
最先端すぎて。
あ、そう。そんな感じ。うん。俺はちょっと追いつけないかな、みたいな。
追いつけなかった。追いつけないまま終わりました。
見続けなかったからね。
あ、そっか。
ええ。
追いつけなくって。
残念ながら。はい。
出かれた。はあ、なるほど。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。続きまして、波のまにまにさん、ありがとうございます。ノイタミナ枠の中で、画面の美しさでは、源氏物語、千年記、源氏が本当に好きでした。名将出崎監督による独特の画面構成、出崎杉野の手による基本的なキャラクターの美しさ、CG などによる特殊な効果による画面の出来栄えは、他のノイタミナ作品の中でも一番だと思います。何よりも出崎演出による明日のジョーやエースを狙いにも通じるキャラクターの情念の演出に、ふと涙する瞬間すらありました。 アニメーションとしての動きは最小限にとどめているので、ある意味で電気紙芝居とも揶揄されがちですが、名称による確かな手仕事が見られたことに十分納得の一本でした。
これ天子さん見てたんでしょ？
ちょっと最後まではあの見られなかったんですが、
続かなかったのね。
微妙なノイタミナ枠自体がちょっと微妙な時間じゃないですか。
またね、この辺難しい時間帯だしね、しかもそんな感じでね、変わったりするから困っちゃうよね。
そうそうそう、私の中ではもうアニメは1時半からなんですよ。
はい、
だから今日ノイタミナだったっていうので逃してしまう、本当に、
はい、微妙な時間枠なわけですね。
そうです。でも源氏は結構見てましたよ。
やっぱ素晴らしかったですか？
はい、衝撃的でした。
あ、衝撃的です。
はい、UFO、 もっと UFO とか言ってるシーンとかもう忘れられないです。
結構女性にも人気だったみたいですね、これね。
勉強になりました。
はい、
はい、
出崎さんはね、出崎治さんはね、こう昔からの人ですからね。
もう信じられないですね、そんな長い、うん、そんな明日のジョーとか。
どうだって明日のジョーの監督でがほぼデビューみたいな感じですよ。26歳の時点でだからね、
うん、今でもやっぱりもうなんていうんですかね、皆さんに受け入れられるような、
その辺はどうかな。やっぱりさすがにさ、年の問題はあるんじゃないの。ただ、まあ、やっぱりこの辺の人の感覚っていうのは、うん、ある意味そのアニメ界の伝統芸能みたいなもんだからね、もうね、ここまで来るとね、
まあ、新しさを逆に感じてしまうところもあり
ますけど。そうね、今のそのなんか萌えアニメ全盛期の中から考えるとやっぱすごい新鮮なんじゃないの。
うん、そうですね、なんか電気紙芝居っていうのもなるほどなんてちょっと思っちゃいましたね。
まあ劇場版エアーとかさ、劇場版クラナドとか作ってますけどね。
おー、すごいですよね。
この辺の感覚ってすごい。
どのジャンルも全部やるのって
ねえ。
うん、
そう、まあただ私どっちも見てないんで分かりませんけどね。
はい、はい、私は下の城みたいだったら
いい、クラナドが
そうそう
飛ぶの
燃え尽きたぜみたいなね。
燃え尽きちゃうのかな。エアーやっぱ燃え尽きちゃうのかな。
ちょっと見たくなりますよね。
どうかな、あまり評判が、この純粋なこのエアーとかクラナドのファンにはいまいちっていう噂を聞いたんですけども。
あ、そうなんですか。
まあ、どうなんでしょうね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして B さん、ありがとうございます。印象に残っているのは西洋骨董洋菓子店、うん、原作の絵がそのまま動いているかのような独特の描き方と、白組 CG の無駄遣いとも言えそうな豪華な背景が印象的でした。後ろを通り過ぎる猫まで CG でしたからね。へえ、
はあ、これはもう見てないな。
うん、原作を知ってますけども、そのままの感じなのか。
これドラマは見てましたけどね。
あ、タッキーが出てたんでしたっけ、あれ違
っ、タッキーかな、まあ、とにかくジャニー系じゃなかったですか。
ああ、
イケメンがいっぱい出てたような気がしますけど。何なんだろうね、こう自分で自分を分析するのも不思議ですけど、こうハチクロとかすごいハマったわけよね。
あ、はい、
でもノダメは見てないんだよ俺全く。で当然この西洋洋菓子店も見てない。何が引っかかるんだろうね、こういわゆる少女漫画原作系に、
でも確かにあのハチクロは甘酸っぱい。
甘酸っぱいね、確かにね。
野田は甘酸っぱいというよりも笑い、面白い、
まあ、まあギャグ系に近い、うん、ギャグと感動みたいな感じなのかな。
そうそうそう、だからまあそういうのが女の子の感覚に近いけれども、ほら恋愛のキュンっていうのは男女共通じゃないですか。
なるほどね。
私はいまいち分かんないんですけども。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、隊長アット千葉さん、あ、千葉県の人かしら、そこそこおたな43歳です。ノイズ&ノイタミナってことですが、ノイタミナで言えば友人ともたまに話題に出るのですが、もやしもんの第2期をやってくんないかなって今でも思います。友人もわし自身もともに、
さすが農業、さすが農業系
いいなぁ、何回も言ったわし自身もともに農業系の大学に行っていたこともあり、
農業系の大学じゃけんぐらいな感じですよね。
いいですね。 大学でこんなことやったよなとか、ここまではやんねんよみたいなことを言い合ったりして、内容的にも細菌学や発酵学の基礎的なところをすっかり押さえていて、ためになり楽しめます。まだアニメ化していない部分も多いので、秋以降のラインナップにぜひ出てきてほしいところです。ノイタミナでは今期の東のエデンも注目しています。広角機動隊スタンドアローンコンプレックスの神山健二が原作監督で、それだけでも注目ですが、第1話を見て基本的に主役のアキラとヒロインのサキの2人だけでストーリー構成されているのも、最近のテレビアニメ第1話にありがちなキャラ紹介、世界観紹介に終始して話が進まないまま1回分無駄遣いするのに比べて新鮮な感じがしました。タイトルがタイトルだけに、この二人がエデンの住人、アダムとイブなのか、と強く印象をつけられた気がしますよ。一方のノイズですが、そこをたポッドキャストで、ミツコとハッチンを紹介されているのを聞いて、初めて知ったほど全然気がつかないでいました。マングローブが以前制作した、サムライチャンプルーにも似た異国情緒満載の、ちょい悪主人公の果てなきロードムービーって感じが後を引き、ついつい続きを見てしまいます。またミツコ、ハッチン以外のキャラが意外とあっさり殺されてしまったりするのは、何か世の中の不条理を表しているように思え、虚構の中のリアリズムを感じます。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
初めての方みたいですね。
おー、わし、わしいいですね。わし、
今後もわしで投稿してくださいね。
はい、お願いします。
そんなこと言ってたらさ、みんながわしわし書いてきたりとかしてね。
でも新しいね、一人称をぜひぜひ開拓してほしいですね。
ですね。いいですよね、農業系大学。
これ
リアルじゃないですか。
農業系いいですよね。
もう言ってた人にしてみると、もうまさに、あれはだよね、こうだよね、みたいなところがいっぱいあるんだろうね。
農業系じゃない大学だったので、本当にこんなことやってるのって思ってたんですけど、本当にやってるんですね。
まあ、結構だってね、基礎的なことをしっかり抑えててってことは、やっぱり基礎は抑えてたってことでしょ。
うんうんうん、
すごいですね、うん、でもね、そう言いながらも私結局まだ見てないんです。ハードディスクが肥やしになってますね、
燃やしもんだけに、
燃やしもんだけに、
見てないんですか。
もう発酵してんじゃねえかみたいなね、そんな感じです。
もったいない、もう発酵してますけどね。
見ろ見ろ言われながら見てないんですよね。面白いって聞くんだけど、なんかほら一気に見ないとと思うと時間ないと見れないじゃない。
ああ。
でしかもほら前のやつだからさ、うん、急いで見なくていいかって思っちゃうんだよね。
そうですね、うん、確かに。でも可愛いですよ。
可愛いんだ。
金がね。
金がね。金が可愛い。女の子じゃなくて金が可愛いんだ。
金が最高です。女の子より金ですね。
金ですか。
金ですね。はい。
これね、最初の方に言われてた赤坂さんもね、書いてましたけど、今期の東のエデン、うん、これね、プロダクション IG のオリジナルアニメになりますね。
うんうん、
これね、今までの IG だと、どうしてもこう固めのデザインのキャラクターが多かったんですけど、今回ね、ハチクロの海野千佳さんがキャラクターデザインの原案をやってるんですよね。
ああ、ほんわかした感じということで。
まあ内容はあんまほんわかしてないけどね、最初から裸バリバリだしね。
マジっすか？
マジっすけど、男だけどね。
あ、びっくりした。
こうなんか、モザイク入りながら歩いてましたけど、主人公の男の子は。
嘘、
はい、
いいの？
まあモザイク入ってるからいいんじゃない。これ白い線みたいなんでごまかしてます。
皆さん的にはいいんですか？
いや、いいんじゃないの。よくわかんない。
いや、ちょっと海野さんの絵とモザイクかけられるような演出っていうのがちょっとつながらないんですけども。
いやでもね、第1話すごい良かったですよ。
へえ。
で、前のね、新番組青田街には間に合いませんでしたけど、東のエデン、これはちょっとね、
うんうん、
期待。今期だからさ、富士の深夜帯2本はどっちも期待だよ。まあそのね、だから背景とかまさに広角なんですよ、車とか CG とかが。
そうなんです。
ああ広角だなと思いながら見てたら、いきなりその、はい、海野千佳さんのキャラクターが若干ね、こう柔らかい感じのキャラクターが出てくるから、うん、まあ、そこで救われてる感がある感じかな、
うん、
いきなりねミサイル日本に落ちちゃうしね、1話の終わりすごいこうなんか衝撃的な始まりしてますよ。これ次回見ないでどうするよみたいな。 まあ、次回あの間違いなくこう東のエデンはこうどうなのか分かんない。でもこれあの11話終わった後に映画はもう決まってるらしいんで。
あ、そうなんですか。っていうか11話しかないんですか。
11話しかないですね。
そうなんですか。
どっかのアニメみたいにほらあの最終回終わった後2010年映画化決定みたいな、そんなのないですか。
あ、もうなるほどなるほど、
はい、もう最初から映画化は決定済みです、うん、ということなのでね、まあ、それも含めてね楽しみなんじゃないのかなと思ってます。まあね、
うん、
もう一歩のそのノイズの方なんですけれども、やっぱりノイズといえば、
はい、お待たせしましたね。
はい、まあね、みちことハッチン結構うち押してましたけども、まあ1話はね、うん、あれだったけど、その後のね話をねつい見ちゃうよねっていう、そんなことはね、言ってたと思いますけれども、まあ、最終回まで見ましたけど、まあ、結構いい終わり方してたよね。みちこと、あ、見てない。
そうなんです、見てない。
もうあのね、結構ね大人のアニメとして、まあ、多少ね不条理感はあるものの、まあ、そういう意味じゃさ、ストーリーの全体こう頭からケツまで見て綺麗だったのかって言われはちょっと違うなと思うけれども、まあ、単品のこう、はい、なんていうのかな、そういうロードムービーっぽい感じだけで見たっていう風に見ると、みちことハッチンはかなりこう大人が見て楽しめるアニメだったんじゃないのかなって思いますね。結構ね、女性はあんな見ねえよとかよく言ってたけど、意外とね見て面白い、あ、普段アニメ見ない人が見て面白いってやっぱり言ってるのを聞くと、ある程度のそのなんていうのかな、彼らがターゲットとした部分っていうのは食え、まあ、実際にその彼ら彼女たちが DVD を買うかっていうと絶対ありえないとは思うんだけど、でもその、ね、疲れて帰ってる夜の時間にパッと見てうんと毎週楽しみに見るみたいな、そんなところにの部分に関しては正解当たったんじゃないのかなと。
お、
まあ、言ってみたらね、アニメオタク層を狙ってるわけじゃないからね、この辺の客層はね。だからそういう部分にはあったんじゃないのかなっていうとこですね、はい、
もう残念なのは本当時間ですね。
はい、ということでね、まあ、ここまで引っ張って引っ張ってきたのはなんでなのかというと、まあ、このね東のエデンと今期ね、もうねあのソコプロの左側に今期一押しのところが変わってるの気づきました。
すいません、全然気がつきませんでした。
ちょっと前までそこにはこうトラドラの文庫が多分入ってたと思うんですけど、
ああ入ってた入ってた、
あそこがなんと、
はい、
ディスパラの漫画に切り替わってます。
変わっちゃいました。クムさんももう早いですね。
早いでしょ、
あっという間にもう浮気を。
いやいやいや、トラドラはいい作品ですよ。でも今期として、今期の一押しはあそこに置きたいと思ってるので、はい、ということなんで、私としてのね、
はい、
一押しは今期はディスパラでいきたいと思ってるので、
はい、
これからもガンガン押していきますよ、う
んうん、なんでそんなに好きなんですか。
なんでなんだろうね、こうあれってさ、こういうのってこう見た時にフィーリングだよね、やっぱりね。
フィーリング、
そうそう、
あの紳士のおじさま方がいっぱい出てますよね。
はいはいはいはい、
俺も一員みたいな感じで見てるんですか、まさか。
全然、まさかそんな、あの。
ですよね。
そんなイタリア人じゃないんで。はい。でもね、いいよね。あれって女から見たらどうなの。
年齢層にもよると思うんですけれども、あの、私は本当でも日本でも稀に見る、紳士のおじさま好きなんですよ。
というか、紳士のおじさま好きの女性は多いんじゃないの。
そうなんですけど、本当好きなんですよ、めちゃくちゃ好きだから、もうニコレッタがもう許せないというか、けしからんなこの娘って。
あ、ニコレッタが許せない。
あのダメでしょ、おじさんをいじめちゃっていう目線。あ、
そうね、せめてだもんね、にはね、
そうほらって思ってしまいましたけれども、あ、はい、あのちなみにあの全然、まあ、リアルな話で言いますと、私が今リアルで素敵なおじさまだなと思うのが、
はい、
久米宏なんですよ。
ああ、まあ確かにメガネのおじさんですよね。
ね、はい、あ、このアニメに出てきてもおかしくないと思いました。
まあね、イタリア人だからっていうところはちょっとあるけどね。でもまああの辺の人たちってさ、やっぱり多分ね、実際会う方が絶対かっこいいんだよね。
あ、そうですよね。
うん、芸能人の人ってさ、こうオーラが違うから。テレビ局で私も働いてたことがあるんで分かりますけど、うん、なんか全然違うよね。特にね、何年も働いてれば働いてるほど全然オーラが違うんだよね。
へえ。
特にアイドルとかでもね。だからやっぱその絶世のこう人気を誇ってる子と、まあデビューしたての子っていうのは全く違うからね、空気が。
へ
え。あ、向こうから歩いてきて、あ、わかるなっていう感じ
で、もうひざまずいちゃうんですか。
いや、そんな、そんな、そんな陰謀じゃないんだからさ。いや、まあ、そのさすがだなっていうものはありますよね。だからオーラってあるんだなと本当に思うね。まあ、全然関係ない話ですけれども。
はい、いえ。
はい、うん。まあ、とりあえずね、クラウディオには頑張っていただいて。
うん。いいですね、こんなおじさま声優がいっぱい出てらっしゃるのが。
いや、いい声だらけだよね。
本当にね。
たまらんね。
ねえ、あのアフレコ現場どうなっちゃってるんでしょうね。
アフレコ現場さ、ニコレッタ美味しすぎじゃねっていう。
美味しい美味しい。
だって他女性さ少ないじゃん。
めったに出ませんよね。
母ちゃんとさ。
もうすっごいツヤホヤされてるんじゃないですかね。
だよね。これ羨ましいでしょ、天子さん。
羨ましいです。羨ましいってもんじゃないですよ。いいな、本当いいな。
まあ、ストーリー的にはこう小野夏目さん漫画家ねの、はい、ローマのリストランテを舞台とした漫画ですと、もともとはリストランテパラディーゾがあって、その後の、リストランテの人々っていうの連載されてるのかな。
おうおう、
はい、だからそんなね、あの恋愛主体じゃないらしいんですよ、原作の方からいくと。
あ、
だから今だけなんじゃないのかなみたいな話なので、そこのね、こう襲われたことだけをベースにして、はい、好き嫌いはよした方がいいんじゃないのと。
私衝撃のシーンなので、これ引きずったまま最後まで見ていくことになりそうですね。
もう原則通りらしいよ結構。
そうなんですか、うん、イタリア人って本当大胆。
まあね、なんかイメージ的にさ日本人っぽいけどね。
そうですよね、うん、
なんかイタリアっぽさがあるようでないようなみたいな、そんな感じはあるけれども、まあジジイがかっこいいからいいよ。
そうですね、やっぱメガネはいいですね。
メガネいいね。ちょっとこう新調しようかと思ったぐらいだもんね。
ちょっとまあいいですけど、したいならバッサリ。
まあ別にね、天子さん興味ないからいいんでしょうけど。
いやいやいやいや、
ちなみにね、今回ね、やっぱりこれはテレビだからね、この主人公の紳士たちがかけてるメガネは同じ型のものをちゃんと売ってるみたいですよ。
すごい。あ、そうなんですか。
はい。
売ってる？本当に？
そうそうそう。サイトの方から飛べばね、ショップに飛べるよ。
多分それ、福井県の鯖江市で作られたんじゃないですかね。
でも5000円のメガネだから、鯖江市じゃないと思うよ。
そっか。
それは中国製じゃない、中国産かしら。ないかな。
やっぱり。
やっぱ鯖江のメガネは高いですからね。
いいんでね、すごく質がいいので、よかったら皆さんサバエのメガネをお買い上げください。カットしないでくださいね。
はい、私はほら、私がかけてるメガネ全部サバエ製ですからね。
すごい、クムさん好感度上がった今、ね、素晴らしい。
こうやって初老じゃねえよ、まあ、いいや。
初老認めました、
はい。ということでね、とにかく、はい、まあ内容的にはまだ2話までなんですけれども、要は、初老の老眼鏡をかけた、うん、リストランテで働いてるおっさんたちに、萌え萌えするアニメです。
そういうことです。
はい、
はい、
まあでも意外とこうね、女性だけじゃなくて男性が見ても萌え萌えできるんで、うん、あんな親父になりてえなとか、そういうふうに思ってみると、
あの男性に萌え萌えしてるわけではない。男性に萌え萌えしてるんですか、クムさんは。
いやいやいや、かっこいいなって思ってみてんじゃん。あんなじじいになりてえなとかいうふうに、あんなふうに年を取りてえなとか、そういうふうに思いながら見るのが楽しいんだよ。
うん、ああ、なるほどね。
うん、別にじじい萌えみたいな、そんな、まあ燃えてますけどね。
でも残念ながらもう若干もう無理。
ああ、もう逆に言えばそっちに足踏み込んでるからね。
さっきもちょっと言ってましたけど、襲われた場合にクムさんは困りますとか言わないって言ってましたもんね。
あ、困りますじゃなくて、多分私ルパン三世だと思う、
ね、大歓迎だね。はい、ありがとうでしょ、
バーンみたいな感じですよね、多分藤子ちゃんにね。
危ない、
はい、みたいな感じで、全然説明になってねえよ。
そうですね、
まあ、はい、まあ、そのぐらいこう興奮してるんで、
はい、
ね、興味がある方はリシパラぜひ見ていただくと、はい、で感想をですね寄せていただくとですね、私が喜びます。
はい。 よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、ということでね、今日の、特集終了です。
特集はノイタミナ&ノイズ枠でした。君の下した決断が空と海に寄生する大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。そこはに。ではでは、ここからはふつおたのコーナーです。高千代さん、ありがとうございます。以前ニュースのコーナーで話しておられた夏目友人帳、夕方からの再放送開始を機に我が家では家族全員で見ています。以前から京極夏彦、高説百物語や、
読めたね。俺読めなかったんだよ、これ。
当たってますよね。
合ってんじゃない？
心配になってきた。当たってます、きっと。や、あやかしなどのホラーものに目がなかった妻は、このホッとするホラーをえらく気に入ってくれました。そして息子のお気に入りはもちろんにゃんこ先生。かわゆい仕草には彼によく受けてます。妖怪などはさすがに怖そうですが。自分の感想ですが、奥の深い時に涙を誘うストーリーがとても気に入っています。ゆったりとした時間の演出は、月曜日の夜に見るととても癒されます。エンディングの夏夕空も素晴らしい。日本酒が冷やで飲みたくなりますなぁ。家族で楽しめる作品を紹介していただいたクムさんに心から感謝です。
いや、エンディングのね、この夏夕空いいですよね。
最高ですよ。
これね、ちょうどね、時期的に今から暖かくなってくるでしょ。まあ夏のアニメ、夏にはいかん、間に合わないとは思いますけども、でもね、ちょうどね、今からね、こう暑くなってくるに向けてね、だんだんだんだんとこのストーリーもちょうどいい時期なんじゃないでしょうか。
ですよね、本当に。
季節とね、合うっていうのは素晴らしいよね。
うん、
うん。本当だから、こんなね、いい作品を作ってくれたね、スタッフの皆さんに感謝みたいな感じですよね、原作者のね。
方も
含めてね、
ね、
素晴らしいと思います。はい。
はい。
まあ、私が紹介したというよりも、この夏目に関しては、本当ね、リスナーさんから紹介されたっていう感じなんですよね、私もね。
そうなんです。リスナーさんに紹介していただいて、はい、私がまず見て、本当にいいんで見てくださいって言って、ようやく重い腰を上げた形なんですよね、久美さんね。はい、
そしたら、こうね、めちゃ推しになったっていうだけです
か。そうです。ニャンコ先生のモノマネまでするようになっちゃったんですからね。
最近もたまにやってますからね。はい、ありがとうございました。
やらないんだ。ありがとうございました。はい、続きまして、マイタネさん、ありがとうございます。僕が特集してほしいアニメは、瀬戸の花嫁です。僕がアニメにハマるきっかけとなった作品で、思い入れが強いです。青田街で軽音を進めたら、クムさんにどうでもいいと一周されて少し凹みました。まあ、ひどいですね。個人的には、ああいう作風は好きなんですが、弁護さんはどう思いますか？一話しか見てないです。ああ、ちょっと、最近、新アニメが見られない状況にあったとはいえ、一話しか見てないんですが、確かにクムさんはあんまり好きではなさげな感じだなっていうふうには感じましたけど。
私2話見ましたよ。
あ、どうでした？
はい、まさにどうでもいいって感じ。より強くなりましたけど。
もう、そういうことは言わなくていいですから。
いや、だってね、ほら、25万のギターをさ、5万円で買うなんて、そんな話はないでしょう、みたいなね。
あ、なるほど。
いや、まあね、ギャグアニメだからいいらしいんですけど、いや、でもやっぱりね、なんか、ね、バンドってどちらかって言ったらさ、こう、貧乏な感じからスタートするところがいいんであって。
ああ、なるほどね、うん。リアルを追求すると。
いや、リアルまで追求しなくてもいいんだけど、ちょっとあまりにもストーリー、ね、都合、アニメだからね、都合のいいストーリーは構わないんだけど、1話はともかく、2話まで見ると、本当に、ああ、って感じね。
ああ、なるほどね。
そう。だったらもうもっとコメディ調で、なんていうのかな、ラキスタ並みにギャグで言っといてほしかったなって感じかな。
ああ、なるほど。
うん、
であ、
そうそう。であれば、多分そこまでも思わずに、はいはいっていう感じで、もっとただのほほんアニメだなって思って見られたのかもしれないけど、うん、まあ当然ね、オープニングエンディング力入ってるじゃないですか。
うんうんうん、
で、当然あれでいろんなもん売りたいんだろうなっていうのもいろいろ伝わってきますし。
ガンガン伝わってきますね。
そう。でも別にね、それはありだと思うんだよ。エンディングかっこいいしね、やっぱりね。それだけはいいと思うんだけど、でもそこまでそこだけが独立してていいのっていうさ、
うん、まあ中身がないとやっぱり肝心のね、そこがないとダメですけど、
う、うん、だからまあその辺がね、もうだから京アニだからいいって言えないじゃないっ ていう、普通にこう見た方がいいんじゃないの。別にダメな作品ではないとは思うんだけれども、その、うん、一押しですよみたいなところにはまあ到底なってないんじゃないのかなと。はい、まあ、個人的にそこにの中では多分今後も軽音の評価は変わらないと思います、
ね、とかなんとか言って化けることってこれまでも何回もあったので、
ね、そうですね。逆に言えばあのいやー最初はひどかったのにねって言わせてほしいよね。
そうですね、はい、そこに期待しましょう。
そうですね、瀬戸の花嫁ね、はい、私大好きですよ。前オイヤージはよく言ってましたよね、いや瀬戸の花嫁面白いよって。
言ってましたけども、これも最初そんなにクムさんの中で評価が高かったわけではない作品ですよね。
これ普通のギャグアニメってして見てたからね。今実際ギャグアニメなんだけどさ、俺
オーブン。途中からいきなりガーンって来ましたよね。
いやー、そうね。途中から来たね。すっげえ面白いわ、うん、瀬戸の嫁は。
最後すごい押してましたもん。どうしてたのって思うぐらいでしたよ。
いやー、やっぱりね、こう、壺にはまるっていうところがあるよね。
うーん、
まあ、ドタバタコメディだけどね。でもちょっとやっぱり若干泣かせ系は入ってるよね、うん、
ああ、そのギャップがまたいいのかもしれないですね。
そうね、もうこのオープニングとかもね、もう完璧にね、こう売りたいのが分かるようなオープニングとかなんで、特にこの前のね、あの OVA になってたやつとかね、主題歌とか持ってますけど、
あら、まあ、
結構ね、
戦略にやられてますね、
戦略に見事やられてますけど、まあ、逆に言えばこう気持ちよく騙してほしいな、慶応にもって感じかな。
なるほどね、はい、お金払う払うぐらいにね。
そうそうそう、もういいよ仕方ねえよ払ってやるよっていうぐらいに騙してほしいわけですよ。こっちはは
い、
うんうん、はい、まあそういうことなんで、瀬戸の花嫁ね、もうちょっとさすがに特集するほどはないかな。
ああ、
はい、
万人受けではないっていう。
いや、だってどれだけコメントつくと思う。
さあ、どうで
しょう。俺30分語れないもん、瀬戸の花嫁で、
最初の5分でもう完全燃焼できそうな。
あの瀬戸の花嫁、こう押しかけに呼ぶ特集来週やるんで、こっちに書いてください。
そうですね、
よく考えるとそうだと思います。
うん、ちょうどいいじゃないですか、
はい、書かれたらそのコメントについて読めるかもしれないね、その番組作品についてね、うん、お願いします。
お願いします。はい、ありがとうございました。続きまして、天候同盟さん、ありがとうございます。
これ天候さんの同盟なんじゃないの。
あ、お、そういうこと。
これ天候さんのファンみたいだよ。天候同盟さん、
おお、本当に、はい、同盟って書いてありますよ、素晴らしい、
はい、って
こと
は上カットしちゃってるけどね。
え、そうなんです。大事なところカットしないでください。でも自分でちゃんと読みます。はい、ありがとうございます。鈴宮春日の憂鬱の第2期放送はどうなっているのでしょうか。春日ファンとしては今回も噂で終わるのかなって気がします。
これはですね、もう噂っていうか話題になってますけども、2期という形じゃなくてあるみたいですね。
鈴宮春日の憂鬱っていうタイトルで2期とかついてない状態で放送されてましたね。
そうね、再放送じゃないんで今回はね、
うん、
はい、
うん、
全28話予定だそうです。
長っ。
ってことはよ、前回が14話ですよね、アニメがね、
はい、
はい、2006年に放送された分が、まあ、どう考えても数が合わないじゃないですか、
うん、合わないです、
ね、28話と14話じゃ、
うん、単純に2回計算ということではなくて、
え、2回やんの同じものを。
ああ、なるほどね、
はい、
はいはいはい、失礼いたしました、うんうん、
だから、今回の28話の中には新作が含まれるだろうと、
そう
言われてますから、
うん、じゃあ前作のものをあのより深く追求したお話になるっていうことですか。
前作の輪にプラスして新作が混じってるっていう感じでしょうね。
うーん、じゃあ同じようなシーンというか、
だからあの前作のものはそのまま、まあもしかしたらね、はい、部分的にアフレコ変わってたりとかあるかもしれないけど、それも結局、はい、放送されないと分かんないから、
うん、そうですよね、うん、まあ、続編とかそういう考えとはまた違 う
続編っていう形じゃないってことだよね、うん、要は新作が、要はほら前の時も話数がバラバラ混じってたわけじゃない、
う
ん、で今回はその原作通りの時間枠でこう進行してるみたいなんで、そこの間で、アニメにならなかった分とかそういうのがどんどん入っていって全28話になるっていうことじゃないだろうかという話ですけども、真実は、放送されないとわからない。
なるほどね。
まさに角川商法ですね。はあはあ、まあ、当然最後ブルーレイになってまた売られるんでしょうけど。
それは当たり前でしょう。
当たり前ですね。先に DVD が出るのかもね。
はい、フィギュアとかいっぱい出るんだろうな。
もうすでに出始めてますからね。
あ、本当ですか。
はい。まあいいんじゃないですか。ある日はやっぱり面白い作品だと思うんで、ね、楽しみにしたいと思います、私も。
そうですね、はい、前作の時は私は地域的に見られないところにいたので、第2期はしっかり見たいと思います。
はい、今回はね、ちゃんと YouTube の方で公式に配信されてますんでね。
そうなんですか。
角川アニメチャンネルの中で配信されてるんで、まあ見れなくてもね、1週間だけは見れますんで、そっちで見るっていう手もありますね。
はい
はい、
うんうん、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、トバさん、ありがとうございます。今回リクエストがあり、初投稿させていただきました。今更かもしれませんが、推し守る特集。特集しにくいようでしたら、IG 特集をお願いします。範囲が曖昧かもしれませんが、作品を一つに絞れないので、このような形のお願いになってしまいました。推しさんの作品は当時高校生で、アニメに対してどこか敬遠していた自分のアニメに対する価値観を変えるものでした。今まで見てきたアニメとは違う考えさせるストーリー、絵の表現方法の凄さ、音の凄さを感じさせる音楽と全てが新鮮で衝撃を受けました。特にパトレイバー劇場版2作目と人狼はとても影響を受けました。ぜひクムさんの降格やパトレイバーの話を聞きたいのでどうかお願いします。話は違いますが、そこアニを聞き始めてすっかりテンコさんファンになりました。
ここにもいた。
ありがとうございます。
はい、照れると思ったんですよ。残してあげました、ここはね。カットせずに
残してあげましたって。何ですかその言い方。ありがとうございます。
もう一本いこうか。
はい、素人野郎 A チームさん、お二方の好きな長編アニメやアニメ映画を教えてください。僕はベタですが、時をかける少女ですね、やっぱり。秒速5センチメートルも絵はすごくいいです。あと、パトレイバー3作品も繰り返し見ました。惜しい監督関連で、スカイクロラ、クムさんは見られましたか？自分は見たいとは思っているんですが、見ておられたら感想をお聞かせください。
はい。
見てます？
見てますよ、スカイクロラ。
あ、本当に？
はい。ブルーレイ版で見ました。
おお、早い。はい、
推し特集ね。推し特集でやるべきなの、これは。パトレイバーでやるべきなの。
パトレイバーに関してでも、お二方すごく、
ね、パトレイバー向こうでやろうかな、じゃ
あ。うんうん。語れる方がいらっしゃるわけですね。
広角でもいいけど。広角はね、うん、広角めんどくさいんだよな、長いから。
難しいし、きっとすごくね、私たち以上に詳しい方。
しかも、そうそう、しかも結局広角って映画版と、その、要は神山さんがやってた、ワーワーとかでね、うん、いや、スカパーとかでね、配信してた版と、また違うからね、監督もね、作品の傾向もね。だから、うんうん、もうこれは素直に、推し守る特集にして、ビューティフルドリーマーから、あ、その前の天使の卵から、言ってみたらスカイクローラーまで実写版を除くみたいな感じの特集にした方が、濃ゆくていいんじゃないのかなっていう気はね、若干しますね。
すごい。
これはね、あの、一回やりたいなとは思ってたんですけど、この辺はさすがにね、ちょっと天狗さん相手とやるのはきついなと思ってたんで。
完全に規約ですね。あ、なるほど。
これは向こうの方でカズさんとやろうかなって思います。いつか。
そうですね。
まあ、近日中にこれはやれるんじゃないですかね。うん、まだしばらく新番組は取り上げられないと思うので、もうちょっとお待ちください。多分発表できると思います。次か次ぐらいの特集あたりに放り込みたいと思います。はい、
1時間で済まないんじゃないですか？
さすがにそんなに濃い話をしたいとは、っていうかそういう濃い話はしませんので、うちの番組はね。
そうなんですか。なるほど。
なんで、はい、でスカイクローラーなんですけど、見ましたよ。
おお、どうでした？
眠い。
あれ？何それ？どういうことですか？
それは言ってみたらこうね、
単調だったっていうことなんですか？
大人のアニメだね。
あー、そうなのか。
長いんだよ、はっきり言って。いや、もう、あのね、絵はすごい綺麗です。
うん。 あの戦闘機に乗って戦うんでしょ？
そうそうそうそうそうそう。
すごく迫力あって、寝てる暇なんて情けなイメージですけど。
見てもらったらわかるんですけど、これがね、眠いんですよ、途中で。
途中眠い。
だからね、ストーリーが、こう、あるんだけど、まあ最終的にはループするような話だし。
なるほどね。
だから、見ててね、ああ、なんかこう、あ、そう、いろんな秘密があんだなとか、なんとかあるんだけど、まあ、それが最終的な、こう、ね、それを知るためのアニメでもないみたいな。
うん、
要は、こう、秘密を解き明かしていって、あ、こういうことなんだな、みたいなのでもないし、
うん、
あ、なんとなくそういうことなのかな、みたいなことはわかるんだけど、
うん、興奮しどころがあまりなかったということなんでしょうか。
そうね、上司のお姉さんがちょっとエロいかなとかそんなぐらいかな。
いやー、そんなイメージが残ってるのか、そういうイメージしか残ってないのか。そのピークムさん、
ちょっとね、はい、あの遊郭みたいなところでいろいろあるってシーンとかね、はい、色っぽさは残ってるんですけど、そんなのしか残ってないっていう時点で、はい、どうなのかっていう、
ちょっと微妙ですね。
まあ、あの、いい作品なのかって言われた時にちょっと止まってしまう作品ではありますね。
うん、
見た方がいいよとは思うよ。推し好きだったら、あ、非常に満足できるんじゃないかとは思うけども、よくほら、ちょっとさ、これ夢だから、見たらどうみたいな感じで見せたら、女性の方とかだったら、半分見たとこで寝ちゃうかもしれないとかいう。
ああ、なるほど。
結構ね、長いんだよ、さっきから言ってるように。その長さがね、うん、ちょっときつさを、途中でだるさを感じるっていう感じかな、うん。そこがちょっとスカイクローラーのきついとこかもしれないですね。まあそんな感じでね、スカイクローラーいろいろありますけれども、はい、この辺もね、含めて推し作品の時に特集できればいいなとは思ってます、はい。
はい。
ありがとうございました。はい、ということで、今日もね、お送りしてまいりました、そこあにです。
はい。
今日のお名前はは
い、はい、残念ながらちょっとお名前だけ読ませていただく方をご紹介いたします。相変わらずここ結婚式の電報を読む感じですね。
これもう毎回だから、 ある意味いいんじゃないでしょうか、はい、
なるほど。ではお名前をご紹介させていただきます。マルアットミクシーの住人様、ツインテールさん、そしてショウさん、そしてフェアリーテールさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。いやーね、お送りしてまいりましたけども、今日も長くなりましたね、
はい、
今日ね、でもね、嬉しかった、結構いいコメントいっぱいでね、なんかこうすごく進行がしやすかった。
そうですね、わしっていう ね
今日はね、とりあえずね、わしがヒットでしたね。
わしはノーとかこれから言いたいですね。
言ってください。
今回だけです。
はい、ということで、番組に対するご意見ご要望等ありましたらどうぞ。
ありましたら、Google などでそこはにと検索をしていただきまして、そのサイトの中にあります、いろいろと枝分かれした専用の TBS に書き込みをお願いいたします。
はい、特集コーナーと、各番組に対する普通歌のコーナーは別になっております。
はい。
分けていただいた方が採用されやすいです。
はい。くみさんが作業がしやすくて、助かりそうです。
助かります。
お願いします。
はい、お願いします。ということで、来週次回の放送ですけれども、4月の26日日曜日になりますが、この配信はですね、押しかけ女房特集であります。
おお、
押しかけ女房、
男の子なら一度は夢見る押しかけ女房ですね。
そうですね、誰でも憧れるでしょうね。別にハーレムアニメじゃなくていいんですよ。押しかけ女房ですね、うんうん、はい、の特集をしたいと思いますので、皆さんからのコメントをお待ちしております。で、その翌週なんですけれども、3日ですかね、5月の3日、連休中ですね。
おー、もはやゴールデンウィーク、
はい、はい、天狗さんとやる5月の3日ですけれども、これはね、前ね、やろうとしてできなかったので、黒の方で、鋼の錬金術師をやりたいと思います。
おっと、鋼錬、
新しいシリーズもスタートしてますし、はい、どっちも含めてね、うん、やりたいと思うので、うん、どっちも OK です、ネット的に、
はい、
はい、うん、新シリーズも、旧シリーズも、映画版もシャンバラ、
シャンバラ、はい、
シャンバラかっこ と言って、も含めて、
言いたかっただけです
ね。そう、シャンバイって言いたかっただけなんですけどね。はい、誰の真似でもないですよ、ね。
はい、
はい。ということで、またね、コメントどしどしお待ちしております。運が良ければ採用されます。
運が良ければになっちゃったんですか。
あ、もう、そんな感じじゃないですか。
はい。
あ、そうそう、あの、番組の中で CM 流れてますけれども、はい、天子さんのね、
はい。
あの、空母決戦のプレゼント募集かけてましたよね。いよいよ当選が発表されました。
おお、
あのね、メーカーさんとねお話ししたら、こんなに応募があるんだったらもうちょっと出しますよっていうことで2個追加になって5個になりました。
おお、素晴らしい。
はい、もうね発表されてますのでサイトにリンク貼ってありますんで、よかったらね、うん、そっちから行って確認してと言ってもイニシャルしか書いてないんで誰が当たりか本人にもよくわかるかとかはありませんけどメールが
自分だけど違ったっていうこともあり得る。
まあ、あり得るかも。まあ、とりあえずね、あの、メール送りますので、メールボックス常にチェックしておいてください。ここ数日中に送りました。はい、っていうか、もう送られてんじゃないかな。送られてるはずです。これ配信してる日には送られてるはずなんで、イニシャル貼ってんのにな、ちょっとどうなのかなとか思ったらメールしてみるといいかもしれませんが、外れてる可能性も高いですね。
はい。
と、はい、いうことで、ご応募ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ次回お会いいたしましょう。天子さんとは5月の3日、
はい、無理やり取り入れましたね、
はいはい、です。また次回、はい、お会いいたい私くんと
天子でした。さよなら。
さよなら。